sıradaki hormon gazosu teyzeyim.
始まりました行列のできる訪問看護ステーション、お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。春になりまして暖かくなってきて、この時期っていうのは僕訪問に回るので一番いい時期かなと思うんです。やっぱりね、冬の間寒くてね、外回りなんでこう防寒をしっかりして、利用者さん患者さんのねお家からお家へって回るんですけども、やっぱり暖かくなるとね外移動しやすいですからね、一番外回りの仕事にはいいなと思いながら楽しくやれてるんですが、ただどうなんでしょうね、これ花粉症とかの人はね外回るんでね大変そうですね。もうマスクが離せないとかね、僕全然平気なんでね、花粉症ってなったことないんでね、その大変さってよくわかんないんですけども、見てるだけで大変そうですからね、重装備にして、皆さん回ってるんですけども、この花粉症もなんか突然来るみたいで、なんかある日突然なんかこの年から花粉症になったのよ私はとか言うとね、そういう話聞くとなんか、あ、自分にいつか来るのかなみたいな、来なかったらいいなと思いながらね毎年過ごしてるんですけども、春になって訪問看護しやすい季節になってきました。この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェより生放送でお送りしております。はい、前半トークに行きたいと思います。本日のゲストは音楽療法士の甲斐久子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
甲斐さん音楽療法士ということで、はい、先ほどこの番組のね始まる前も放送で音楽療法士さんがね登場してお話しされてましたけども、
はい、
はいはい、甲斐さん音楽療法士さんベテランなの？
いや、まだ新米で、なのでちょうどこの4月から2年目に入ったところなんですけど、
はいはいはいはい、
ちょっと新米でラジオでこの度音楽療法についてお話しさせてもらうことになったんですけど、はい、まだちょっとわからないことだらけで、はいはい、変なこと言ってたら申し訳ないですけど、
はい、大丈夫です大丈夫です、もう自信持っていきましょう。
はい、はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい、
でじゃあまず音楽療法っていうのは どんなもんなんどんなことをするんですかね。
音楽療法は、はい、すごい、それは本当に難しい質問だと毎回、はい、未だにもう、はい、うってなる時もあるんですけど、はい、音楽療法士ですって、言うと大概の人から、うん、それって音楽をこう弾いて、癒してもらうって、癒す、うん、癒す職業なんですか、うん、っていう風に問われるんですけど、もちろんそれもあるんですけど、音楽療法はただ音楽を弾いて聴いてもらうだけではなくて、うん、その相手の方の、心身の回復であったりとか、うん、時にはリハビリだったりとか、うん、先ほど言ったように癒しを目的に使用することがありますし、大きくまとめると治療を目的に音楽を使用する人ですかね。お
ー、なるほどね、はい、だから癒しってわかりますよね、僕らもなんかちょっとなんていうかな、気持ちに訴えかけるような音楽って聞きますからね、ちょっとなんていうかな、気持ちを落ち着かせたい時に聞きたいな、この音楽聞きたいなとか、なんか自分で元気になりたいからこの音楽聞きたいなとかありますもんね。
ありますね。
だからその癒しっていうのをよくわかって、皆さんも感覚的にねそうやって聞いてくるんでしょうけど、リハビリとかにも使うの、
はい、
どんなんやリハビリとか。
リハビリも本当にいろいろあると思うんですけれど、うん、私が、お仕事の中でやらせていただいたことがあるのは、うん、ちょっと高音障害で声が出にくい人に、はい、音楽、その懐かしいその人が生きてきた時代の音楽とかその人の好きな音楽を、うん、一緒に歌ってすると声が出やすくなったりとか、そういうリハビリ
は、あー、なるほどね、
はい、携わったことがあるんですけど、
単にこうじゃああいうよって言ってとかじゃなくて、
メロディーに乗せて言うと自然と出てくるみたいなことがあったりするんですよね、自然と。
はいはいはい。じゃあそこで言葉を発することがやりづらい人にまずはそこを言葉を出すっていうことを思い出させるみたいな感じなのかな。
そうですね。
そういうのに使うんやね。
うん、
でもそりゃそうですよね。例えば 体を動かすようなリハビリもありますよね。歩く練習するとか、うんうんうん、でもやっぱりそのなんていうかな、シーンとしてる中でやるよりは、うん、音楽に乗せてとか、
そうですね、うん、そういうのも、はい、やってはると思います、
うん、音楽に乗せて足を動かすとか、はい、手を動かすとか、うんうん、なんかあるかもしれないですよね。
そうですね、うん、歩行のリハビリの時にそういう、歩行のリズムに合わせて音楽を、弾いてそれに合わせて歩く練習とか、
あ、
はい、病院とかだったらよくやってはるんじゃないかなと、はい、
あ、じゃあ今ね音楽を弾くって言いましたけど音楽をその場で演奏するの僕らのイメージとかやったらなんかこう CD を使うとかそういう感覚かなと思ったけど、うん、そこは違う。
それも人によっていろいろやり方があると思うんですけど、うんうん、CD 使ってはる人もいると思いますし、うん、でもやっぱり音楽療法士さんは何か楽器ができる方が多いと思うので、うん、
はいはいはい、
それで一緒にこう生演奏で、はい、やってはるケースが多いんじゃないかなと思います、
うん、その生演奏でやる意味みたいな意義というか意味というかなんか感じるとこってある？
そうですね、やっぱり生の方が嬉しくないですか、
うん、そこか、
うん、単純に、
うん、嬉しいよ、単純に嬉しい、自分のために演奏してくれたら確かに嬉しいよ、
はい、なんか直に心に響くというか、やっぱ CD もいいと思うんですけど、うん、やっぱりこう録音だし、うん、やっぱ生には負けると思う。
なるほどね、うん、まあ、でも音楽を専門的にやってる人っての感覚なんかな、やっぱ生はいいよね、はい、それはもう非常に思う。
で、
僕がまあ旗から見てたりして感じるのはなんていうかな、 CD ってもうテンポが決まるじゃないですか、
うんうんうん、
変えるね、まあ、ピッチ変えたりしたらできますけどもうテンポ決まるじゃないですか。そうですね、うん、僕音楽療法士さんがやってるとこ見て思うのはその対象にね合わせてる感じがするんですよ。なんか速さとか、
うん、
強さとか、うんうん、そこはね生じゃないと出せへんなのでいつも見てるんです。それは生であり、うん、そのなんていうかな対象を見ながらね、
そうですね、うん、それはやっぱり生で隣で、うん、こう時間だからこそできることだと思うんですよね、うん、やっぱ今機械も発達してきてキーとかテンポとか変えれますけど、うん、はいはい、大変じゃないですか、隣でボタンポチポチポチってやりながらテンポ変えたりとか、うん、そういうのも大変だし、やっぱりこう言葉悪いかもしれないですけど、うん、録音は所詮録音
って言う、ね、
思ってしまうんですけど、
なるほどなるほどね。今はね本当でも機械もすごいからね、
うん
うん、僕も DJ とかやるからこうピッチとかね、
うん、
強弱とかやるけど、うん、まあ、それにはない何かあるんやろねきっと、
あると思います。
なるほどね、はい、そういうやっぱり生で音楽をその人のためにそのそばでやりながらっていうね、これやっぱりすごいよね、
すごいです。
でその何音楽療法士さんって例えば何僕もじゃあ明日から音楽療法士だってやれるの、なんか資格とかあるの？
資格はあるんですけど、うん、民間資格で、うん、一応その音楽療法学会というものが存在するんですけど、うん、そこの認定の音楽療法士という資格があって、はい、それを所持してお仕事されている方が多いんじゃないかなと。
あ、
うん、
じゃあ国家資格とかではないんや、日本の
国家資格じゃないんですよね、
うん、民間のなんか団体があって学会があってそこが認定するってやつやね、はい、
そうです。
それなんか試験とかあるんですか？
試験ありました。
お、
はい、
試験を受ける資格とかもあるの？だって僕が明日受けに来ますって行けるの、
いや大学で単位を、取るか、うん、それか学会が定期的にあるんですけど、うん、そこで講習受けたりとかして、うん、
はいはい、
でこうやっぱり勉強してからとか単位を取ってからじゃないと受験資格ってっていうのがないんですよね。
あ、なるほどね、うん、じゃあやっぱりその生のその人に合わせてそばでっていうことをやっぱり推奨するとするならばやっぱ楽器弾けないと無理ですか、なりたいって言って。
楽器は弾けたら弾けるだけ有利って言った方がいいかもしれないですね。
あ、じゃあ試験に楽器のピッ ピアノのなんていうか試験とかないんや。
あ、ありますあります。なんか二次試験に実技試験があって、うん、ピアノかギターかだったかな。で、伴奏弾き歌いなんですけど、うん、それさえクリアできたら
それだけハードル高いんちゃうの。
まあそうですね、うん、練習はしないとなかなか。
あ、やっぱある一定水準の楽器の技術も必要やしっていうことやね。
とやっぱり弾き歌いって弾きながら歌うって結構難しいと思うので、うん、はい、あ、それのそれなりの練習はいると思います。
あ、それは何、自分の得意な曲でいいの？課題が出ちゃうわけ？
課題曲があって、うん、そこからなんかくじ引きで、はい、あの曲弾いた曲を弾くみたいな。
そうなの？ほら1曲だけひたすら練習すればいいんじゃないんや。
いや、そうじゃなかったですね。くじ引きでした。
ほんなら結構厳しいやん。誰でもなれるもんじゃないね。そしたら
そうですね、うん、
ちゃんと音楽の技術もなかったいかんし、うん、まあ大学や講習やで講義の知識も身につけなあかんし、うん、取ったら一生もんですか？
いや、なんか更新があるんです。
更新もあるの？
はい。
更新のためにどうすんの？
5年に1回なんですけど、うん、学会で、それこそさっきも言いましたけど講習受けたりとか、うん、あと事例発表したりとかして、うん、ポイントを取ってっていう風にしないといけないっていう、結構それもまた
厳しいよね。
はい。
だって僕たち看護師免許って国家資格やけど更新ないもん。
いいですね。めっちゃ羨ましい。
取ったらもう一生もんやから。
いいな、羨ましいです。
ああ、そらそうやな。うん、羨ましいよね。
羨ましいです。
そうそうそうそう。だからね、看護師免許いいんですよ。
いいですね。
はい、有利有利、音楽療法さんより。
よりそうですよね。
うん、そうそうそう。あ、だから甲斐さんは大学で勉強したの？
大学で勉強しました。
うん、うん、京都の大学でした。
京都の大学でした。
どこでしたっけ？
同志社女子大学の、うん、音楽文化専攻という中に音楽療法を学べる、うん、システムがあったんですけど、
はいはいはいはい、
そこで勉強して、
はい。それって全国にいっぱいあるの？
いや、まだちょっと少ない。大学とか4年の大学だけじゃなくて、うん、短期大学もあるみたいなんですけど、はいはいはい、うん、あんまり日本全国そんなにないと思います。珍しいと思います。
じゃあ、まあ高校生がね、これ聞いてる高校3年生が、いや、もう甲斐さんの話素晴らしいから私も音楽療法士になると思った時に、
はい、
そんなに選択肢ないんや。
あ、いや、でも各都道府県に1個ぐらいは
あるかもしれない
ですね。あんま詳しくないんですけど、ちょっと調べてください。
じゃあ京都にあると。京都はそのどうした女子さんだけ？他にも
あと4年の大学だったら、うん、総愛大学さんとか。
総愛って大阪やね。
大阪ですね、うん、あと兵庫の向川女子大学とか、
うん、はいはいはい、あ、関西圏で見たら何個かあるかもねっていうね。
そうですね、
うん、まあ、そこは なんかこうね、新しく始まってたり休止になったりとかもあるから、まあ、ちゃんと調べてねって感じでしょうけど。
うん、調べてください。うん、嘘言ってるかもしれない。
そうか、大学以外もあるもんね。
うん、うん、あ、ありますあります、うん、短大とかもあるみたいですけど、私はちょっとその辺は全然詳しくないんですけど。
あ、養成はな。そうかそうかそうか。まあでもそういう、ちゃんと試験を受けて、 それなりの筆記試験もあるの？実技試験があるって言ったら筆記試験もある。
1次が筆記試験で、2次がそのさっき言った弾き歌いなんですけど。
はいはいはいはい、はい、筆記試験は何、どんなことが出んの？
もう覚えてないけど。うん、なんかその音楽理論のことだけじゃなくて、うん、なんだっけ、音楽の歴史とか、
はいはいはい、
そういうの、障害の、あ、病気のこととか、その人体のこととかもやっぱり
出
ますし、うん、精神医学とか、
うん、
そういうことも、うん、結構出たりするので、音楽だけじゃなくて、うん、医学のこともやっぱ勉強したいと。
あ、取れない、ね、
まんべんなく結構出てた感じがします。
すげえな、それ、まあ、そういう大変な思いして音楽療法を取っていくということですね。
はい、
わかりました。甲斐さん、じゃあここで甲斐さんから曲を、リクエストの曲をいただいてるんで、それに行きたいと思うんですけども、
はい、
なんか思い出のある曲なんですか？
はい、坂本真綾さんのマジックナンバーという曲なんですけれども、私はこの坂本真綾さんという方が好きで、そのきっかけがあのナタリー・ポートマンというアメリカの女優さんがいらっしゃるんですけど、その方が好きで、その方の、日本語吹き替えをしている、まあ、声優さんなんですけど、そのあの歌手活動もしていらっしゃって、でこのマジックナンバーという曲はすごい可愛らしい、あのサビでワンツースリーっていうところが出てくるんですけど、すごいノリノリな曲で、中学校の時にあの高校受験で結構ストレス溜まってた時に聞いて元気もらった曲で、皆さんにもちょっと元気を、はい、あの聞いて元気をもらっていただけたらなって思って持ってきました今日は。
わかりました。じゃあ、はい、曲紹介の方お願いします。
はい、坂本真綾さんでマジックナンバー。
はい、じゃあ後半に行きたいと思います。カイさんにね、音楽療法のこといろいろ聞いてきたんですが、
はい、
カイさんはその音楽療法士さんになろうと思ったとかってきっかけって何かあるんですか？
きっかけは、はい、いっぱいあって。
あ、いっぱいあるのね。いっぱいあって、はい、
全部語ってたら多分すごい時間かかるんですけど、はいはいはい、まあやっぱりその音楽が好きって、うん、まずそれは一番なのと、あと人とあのお話ししたりとかするのがすごい好きで、でなんか将来音楽に関係する仕事がしたいなって思ってた時に、そのまさに音楽と人が融合されてる職業って一番こう密接に人と音楽が関わってる仕事なんじゃないかなって思って、音楽療法士が、
あ、一番、うん、なんてもう一回言って、一番
やっぱり密に音楽と人がこう、うん、融合するというか、
仕事。ああ、なるほどね。あ、でもそうかもしれないよね。音楽を使って人を、なんていうかな、ケアしていくというか。
そうですね、う
ん、それ何か見たの？だってそんな職業があるんだっていうのどっかで気づかないといけないよね。
見た、なんか、あ、音楽療法士になろうっていう風に思った瞬間っていうのがあって、うん、高校生の時に、うん、ミュージカル、なんか学校、高校の中で創作ミュージカルみたいなのをやる機会があって、うん、はい、でフランスのレミゼラブルというお話、皆さんご存知かと思うんですけれども、うん、それを、高校生の時に校内発表会でやることになって、うん、で、恥ずかしながら私がヒロインで、
うん、いや別に恥ずかしがることはすごいや、
恥ずかしかったです。 なぜかヒロインで、うん、なぜかヒロイン で歌ったんですよ、はい、大勢の前で舞台で、はい、レミザラブル の夢破れてっていう曲だったんですけど、はい、それをもう結構大勢の観客の前で歌って、うん、なんかありがたいことに涙してくれる人が大勢いらっしゃって、うん、
大勢いた、
うん、はい、でその瞬間を目の当たりにした時に、うん、やっぱり音楽で人が感動する瞬間っていう、うん、その一つの時間に、うん、それもうこんなにも多くの人がこんな表情でこんなに涙を流して聞いてくださってるんだっていうふうに思って、でその瞬間を目の当たりにした時に、うん、なんか私自身も本当に感動して、うん、はい、なんか音楽が人の心に響いた瞬間っていうのが見えた瞬間で、うん、その時からなんか音楽療法士になりたいなって、その時はもう、大学の進学も決まってて、うん、で音楽療法士 なんとなくその時は音楽療法どんなんかなっていう感じのノリ、うんでだったんですけど、もうその瞬間を見てからは音楽療法士になろうって思ったんですよね。
なるほどね。でも多くの人を感動させようと思ったら歌詞とかないの？なかったの？
歌詞、
それこそミュージカルに本格的に入っていくとかじゃなかったんや。向き合うっていうか、音楽療法って結構割と人と一対一で向き合うってイメージあるけどね。
その時は日本語の歌詞で歌ったんですけど、やっぱ歌詞も良かったんだと思いますね。やっぱり、うん、言葉と音楽もそうだし、まあ、その観客の皆さんとその場の音楽がこう一体化した瞬間だったなって思って、はい。
なるほどね。そういうなんかこう一体感みたいなのはあったよね。それはカイさんが今実施してる音楽療法の場面でも感じてる？どうなの今？
感じるときはいっぱいあります。
いっぱいあるのも。なんかある？その今思い出に残ってるというか、蘇るシーンとか。
さっきも一件訪問に行ってきたんですけど、うん、
はいはいはい、
やっぱりその方は。まあ、リハビリも兼ねてちょっと鉄筋を鳴らすみたいな、うん、リハビリも兼ねてやってるんですけど、うん、やっぱりただ単にこう楽器を鳴らす、
うん、
時よりもこう音楽こちらが伴奏したりとか、うん、音楽を弾いて一緒にやる瞬間とか、
うん、
あと音楽が鳴った瞬間とか、うん、曲が流れた瞬間、なんかその患者さんの目の色が変わるんですよね。
おー、
キラキラするというか。
おー、いいじゃないですか、
うん、目が生きてるっていうかいや死んでるわけじゃないですけど普段死んでるわけじゃないんですけど
輝きが違うと。
輝きます。なんか
そんなのに分かんの？僕見てて分かるかな？隣で。
いや絶対分かると思います。
マジで
誰もが分かると思います。私もはい、そういうのはなんかどっちかというと疎い方なんですけど分かるんで
なるほどね。療法士としてはその観察眼っての大事だからね。疎かったら
まだまだまだまだ勉強中で、はい、
なるほどね。そうそう、だから音楽ってその聞くっていうこと一つ大きいんやけど、参加するっていうのも楽しいもんね。自分が接近で参加するとか、あ、だからそういうとこもリハビリにつながるか、はい、参加していくっていうね。
そうですね。
何かその方は何か何の曲やったの？
今日は、中島みゆきさんの糸で一緒にやったんですけど、ちょうどご家族さんがリクエストされてる曲の中の一曲だったので、
はい、
あ、今日は、まあ、なんとなく私の気持ちもあって今日はちょっと糸な気分だから糸で行こうと。
いいんや、気分やな。
楠間クライアントさんが、患者さんが、喋れる方だったら、まあ、今日は何がいいですかって聞きますけど、今日は喋れない方だったので、まあ、私が最終決めていくみたいな感じなんですけど。
なるほどね。そうやってね、活躍していっていろんな患者さんをこう癒していってるわけですね。はい、今日じゃあ甲斐さん、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ甲斐さんからの、2曲目をいきたいと思うので、じゃあこれは曲紹介をお願いします。
はい、先ほどと同じく坂本真綾さんのこれから。
はい、じゃあエンディングです。今日は音楽療法士の海久子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
音楽療法士の海久子さんから何か聞いてる方にメッセージとかありますか？
はい、これを聞いて音楽療法士っていう言葉を初めて聞いた方、うん、それかもしくは音楽療法士に興味を持った方いらっしゃったら嬉しいと思うんですけれども、まあ、もし高校生とか大学生とか、はい、これから音楽療法をちょっと勉強したいなって思ってる方に対して言いたいのは、本当に音楽療法って素敵なお仕事で、ぜひなっていただきたい、勉強していただきたいと思いますので、はい、私もまだまだ勉強中の身ではあるんですけれども、はい、一緒に頑張っていきましょう。
音楽療法者の、ね、仲間を増やすっていうお誘いですね。
仲間を増やす、お誘いです。
だからね、すごいすごい、多分ね、興味深い人いっぱいいると思うんですよ、はい、音楽好きな人いっぱいいるし、ね、なんかね、人のためにっていう人もいっぱいいるし、それが同時にできちゃう職業なんでね、なかなかないしね。
そうですね、どんどん広まっていってほしいです。これからも、
これからもな、はい、まだまだね、僕も聞きたいこともあるし、はい、まあ、なんか語りたりないこともある、ありそう。あ、
まだまだ全然語れます。
ゲストに来てもらうわ。
ああ、お願いします。はい
は
い、
第2回ね。
あ、はい、楽しみにしてます。
はいはいはい、なのでね、そうなんですよ。だから僕もね、なんか病気したりとか、自分の最後とか、音楽で癒してもらいたいもん。そう思う、思う、思う。
いや、私もそうです。
ですよね。だからね、音楽療法、皆さんもね、言葉だけでも今日は覚えてください。
はい。
この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。